77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る。私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、私たちはエネルギー総合建設不動産事業を通して地域社会の発展を目指しています。この街の未来を担い、毎日を全力で頑張る高校生を私たちは心から応援します。地域の未来をつなぐ九州ガスホールディングス。
令和8年8月24日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
アシスタントのルンルンルノン神戸美沙央です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。神戸美沙央さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
また、ね、だいぶなんか予防するようになったよね
そう、こっち向きました。
自分でなんちゅうの、
皆さん私が噛んでるんじゃないんですからね言っとかないと上野さんはそんなことせんって言われるんですよね。
自分の身は身を身は自分で守るみたいな、ね、
守るようにこっちで。
そうだね、はい、それいい考えだね。
はい、そうします。
大事大事
大事です、
ね、
はい。
まあぼちぼちもう夏も終わりつつ、は
い、そうですね、早いです ね、
うん
うん。
もう山手はトンボがね、
あ、トンボがいますか。
トンボがブンブン飛んでますね、
うん。ママたちはやっと夏休みが終わると思っております。
そうよね、うん、夏休みいいのか悪いのかね。
暑いからどこも行けないって言ってましたね。
ね、うん、本当よね、
うん。
まあ、昨日は僕も子育てイベントをやらせていただいてて、はいはい、あの冷凍倉庫でやりまして、はいはい、マイナス24度の世界。
冷凍倉庫で子育てイベントですか？
子育て支援のイベントを冷凍倉庫でやったんですよ。夏休みの体験を兼ね
て。すごい、うん、涼しいんですか寒いんですか？
だからマイナス24度。
どうなる？カチカチになる？
あ、だもう指がそのチョキやったらチョキのまんまになるね。
冷凍される？
冷凍される。
で解凍の時はチンするんですか？
ならない。
ならない。
まあそれは冗談ですけどもね、はいはい、あのアイス屋さんが来たり、あと10トン車の運転席に座ってもらって。どこでしたんですか？長崎ロジスティックス。
昨日だったんですね、
うん、昨日やりました。それですぐそばで、トトロたちがあの子ども食堂をやってくれて
たので。菅原さんたちとですか？
いやいや、それまた別。
別なんですね、うん、
だから僕らの昼ご飯はトトロたちのカレーでしたね。
あ、素晴らしい、
はいはい、というわけで、記念すべき376人目のゲスト様をご紹介します。はい、南部の石油王こと、はい、深堀陽水様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。奈良フェス実行委員長と、トライビーという会社の代表をしてます深堀陽水です。石油ではございませんので。
石油じゃないんですか？
訂正します。
残念。
なんか石油王石油王ってみんな言うからそうかなと思った。
それはもう三沢さんが。いやいや、勝手にな
んか石油王っていう紹介をされたんですよ。でよくよく最近知ったのが、うん、ガソリンスタンドを買ったから石油王って言われてるんです。
あれコロナの頃じゃなかった？
あ、そうですね、コロナのちょっと前ぐらいです、ね、
なんかお弁当の配布場所になってましたよね、
はい、あ、そうですね、はい、
うん、それは僕も記憶ある、うん、
すごい、
は
い、
うん、
それで石油王って言われてる。
あの場所って今何になってるんですか？
今そのトライビーという会社の事務所と、
あ、なるほど、
あとはそうですね、もともと本業というか、うん、電気通信業の会社をしている事務所にもなってます、
ね、
う
ん、なるほど、はい、電気通信業というのはお父さんが創業で。
あ、そうですね、う
ん、それはあれですか、ケーブルテレビとかの設営とかそんなや
つ？そうですね、長崎ケーブルメディアさんの工事とかをメインにしてる。はい、
たらケーブルテレビをお家に引きたいよとかいうやつ、
うんうん、あ、そうですね、
そういうやつの工事。
そうですね、だしたら弊社の、従業員が行って工事をしたりっていう形です、はい、
なるほど、
うんうん、
それはお父さんの会社を今2代目で継ごうかなっていうタイミングなんですね。
そうですね、年内にはちょっとバトンタッチというか事業承継をしている感じですね、はい、
じゃあ3つ2つかの社長になるんですか？
あ、そうですね、
だからその電気通信業、
はい、
と、何やったっけ、トライビー、
トライビー、
トライビーっていうのは電気自動車、
うん、そうですね、小型の電気自動車の、はい、
なんかバイクのような車のようなちょうど中間的存在。
そうですね、
ね、カタログ見せていただきましたけど、うんうんうん、
かわいい、
かわいいのね、うん、街中走るのにちょうどいいんではないか、
う
ん
う
ん、
そうです ね、
ね、
送迎とかいいですよね、ママたちはね、幼稚園にちょっと送迎します。子供も乗っていいんですよね、はい、
もちろんもちろん、
シートベルトでもないと
か、はい、まあ、一応ついてはいるんですけど今のところ法律上はいらないんですね。
微妙な位置なん
よね。そうですね、
だからナンバー的にはバイクなんでしょ。
そうですね、
保険は、
保険も、一応バイクの方あれでいいんです。
バイクの保険いいですね、
は
い、
二輪車原付、
原付ですかね、
原付になるの、
はい、
ファミリーバイク特約とかもあるんですか？
そうですね、そういう形のバイクの保険と一緒の、はい、
じゃ安いですね、1000円ぐらいでかけれると思う。
それであれやろ、普通原付って2人乗りできんた。
あ、そうですね、
うん、
でも3人乗れてるんですよね、はい、それ
乗れて屋根ついてて、
うん、
不思議な存在よね。
も
ともとはまた南部人なんですか？
はい、もともとはそのナナフェスをやってる、地区の高柳地区っていうところの生まれで、
は
あ、まあ、小学校中学校は高柳で、で高校時代は長崎市内の高校にいて、野球ずっと小学校、
海の星のとこです。
海の星のとこで野球やってたんですか？
はい、
名門じゃないですか？
そうですね、
甲子園行ったんですか？
私たちの世代は残念ながらちょっと行けなかったんですけど、 その前後の時が補強大が青い旋風で、
ああ青い旋風の、
はい、ベスト4まで行った
あの辺り
ですね、はい、
そして今も南部に住んでるという。
今は、長崎市内に住んでます。
あ、なんかほっとしますよねこういう話を、ね、だから南部の出身の人って南部に戻ってきて大人になっても南部に住んでるじゃないですか、うんうん、
はい、
深堀さんは違う。
あ、そうですね、長崎市内の方で、まあ、
南部寄りです
ね、はい、妻がの実家が近くなんで、
あ、そっちの妻寄りで、
はい、妻寄りで
海が見える、なんとか公園の前です。
いろいろ個人情報なん
で、個人情報やるけどね、
ただ漏れ中
海が見える公園ね、まあ、はい、いっぱいありますよね、まあ、
そうです、ね、茶色のとか言ってダメダメダメ言ってダメ、
そしたら高校までは南部。
あ、そうですね、
南部の高校ですか。
いえ、まあ、
あ、そうか、海の
星、海の星、
間違えました。だから南部の人結構南部の高校行ってて、
ね、そうですね、
南部に高校ってあるんですかみたいな失礼な話もあったりして
、前回のね高西さんも南部の高校でしたよね、うんうんうん、そうそう、シェフもリンリンシェフも南部ですもんね。
そうそう、リンリンシェフも南部の高校やった、うん、
南部失礼な話よね、
それ南部の高校行かなかった理由があるんですか。
まあ、野球が、
あ、
ま
あ、はい、野球をしたかったんです ね、
そうですね、
その名門と言われる、
そうですね、
高校に、
はい、
はあ、ポジションどこだったんですか。
私は外野と、まあ、バッティングピッチャーですね、左利きなんで。
あ、左利き、
左利きなんですか、はい、知らなかった
知らなかった、
本当に知らんかった、知らんかった。 G は右でしょ。
はい、食べるとと書くのだけ強制されて、あとは全部
ハサミとかも、
ハサミも
右、
気づいたら左とか、包丁とかもだから危ないって言われて右にしようとしてるんですけど、やっぱ刃物とかはやっぱ利きじゃないと怖いんですよね。
ハサミとか包丁は左は左利き用じゃないと切れ
ない、ね、危ないですよね。そうなんです、知らん、本当に知らんことです。
そして大学はその県外に行くんですか。
あ、そうですね、福岡の方に行
って、なんか目指して、
いや特にその行くまでは特に目標とかはなかったんですけど、行ってから、まあ、アルバイトでコンサートだったりイベントのアルバイトを紹介してもらって入ってからが、もうどっちかというとそっちの方がなんかメインになってきて、いろいろな、まあ、経験というかをさせてもらいましたね。
良き時代よね多分。
そうですね、
ね、
うん、いや本当楽しかったですね。
福岡ドームとかそういう、うん、
そうですね、福岡ドームだったり、まあ、リンメッセだったり、あのちっちゃなライブハウスまでいろいろ経験させてもらって、
誰かの付き人も言われたって言ってます。それはまだ後ですか。
それはこっちに帰ってきて、
帰ってきてからなんですか、
はい、
付き人やってたんですか。
いや、加山雄三さんの付き人に ならないかっていうのを、それこそ長崎に帰ってきて佐田さんの裏方をしている時に、うん、2年続けてその事務所の人というかから言われて、相当迷ったんですけど、まあ、父とか他の方のまあ反対というか、うん、まあったんでちょっと諦めてはいたんですけど、
地元におれよみたいな話かな。
そうですね、
行ってたらここにいないですよね多分。
そうやね、
うん、きっと
少し落ち着きな晴れって感じ
そうですね、
で福岡でいろいろそういう世界に出会って、はい、で帰ってくるんですか。
そうですね、
まだその先がありますか。
そうですね、帰ってきてからいろいろそのコンサートとかやっぱり、
あ、こっちで、
はい、もう続けたくて、いろいろその長崎のイベント、大体のイベントはもうその当時は関わってましたね、大小関わらずですね。そうですね、だからまあその辺で、まあ、そういうのを一生していくのかなってその時は思ってたんですけど、うん、やっぱ30ぐらいの時にちょっと転機があって、はあ、でそこからがあれですかね、その県外にまた出る、
また行く、
はい、
今度どこ行くんですか。
今度は東京の方の、はい、
またイベント系やるんですか。
いや、もう全く違って、今度はエンジニアですかね。
それはあれですか、イベント屋さんから、楽しかったイベント屋さんからエンジニアに変わるっていう、はい、なんかこうスイッチっていうか。
そうなんですよ、それがやっぱ結婚ですかね。
結婚安定的な、
そうですね、
安定収入、
はい、やっぱりどうしてもその当時がそういうイベントの関係がやっぱり不安定で、やっぱ子供もできて奥さんもできたんで、やっぱ安定した方にっていうので、エンジニアの方の仕事がたまたまこう募集してて、
たまたま募集してて聞いたんですか。
もう、まあ、
持ってる、なんか持ってるってことですか、エンジニアのなんかできるってことですか。
まあ、一応その福岡の大学というか短大の時にそういう専門の方には行ってたんで、ですんで その関係と、まあ、あと、まあ、実家がその電気通信業だったりで、まあ、多少はそう知識があったんで、で挑戦しようと思って長崎の会社に入ったんですけど、まあ、転勤というか、
それで行ったんです
ね、はい、
へ逆ですね、
不思議よね、
いろいろやって、まあそうですよね、奥様がそうですね、
子供もうその時はあれ、そのイベント業に関わってた時に結婚したんですか、は
い、そうですね、イベント業、イベント会社にいる時に結婚しました。
はい、で子供ができて、
同僚ですよね。
そうですね。
あ、同僚なの？
違うんです。奥さんそうですよね。
は、奥さんはアルバイトで、大学生の時はアルバイトで、
大学生の時に出会ってる奥さん。
奥さんも災難でしたね。
めっちゃ綺麗な方、うん。
そうですね。で、そのイベント会社がその、ちょうどなんか計画倒産で、やっぱそのイベントがだいぶ減っていったりとかで、でこのままイベントの方に残るかもう転職するかっていうので、あちょうど気力30ぐらいだったんで、再チャレンジするなら今かなみたいな。
でもそういうのってやっぱりさ、もう毎回そうなんやけど、うん、振り返ると実はそういうストーリーでつながってたって、
ね、そうですね、
陽水さんにとっていい流れにつながってたっていう ね、
う
ん、きっとそうよね、うん、エンジニア人生、
知らな、 それ知らなかった、本当に本当
知らん
エンジニアって誰かみたい
な、知らんかった
2回目の、
でも今エンジニアじゃないですよね。
そうですね、
また天気が
降ってそうなんですよね、
天気が本当、ね、面白い、
本当30から36ぐらいまではエンジニアとして
東京に、
東京の方にいて、
うん、奥様と、
いや単身で、
単身で、
はい、
子供さんでも生まれたばっかりになると、
そうです、しかもちょっと未熟児というか、ああで生まれて、なかなかその生まれたばっかり会えない状態でも東京の方に、
あれまあ、
行ったんですけど、そうですね、もうせっかくチャンスというかもらったんで、あっちでその、まあ、技能というか、長崎にもその同じ系列の会社があったんで、まあ、そっちに行って仕事ができるように頑張って東京で勉強してこようかなと思ってですね、
うん、すごい、
そうですね、
30歳とで36年間、36ですね、
6年間がエンジニア、
あそうですね、
東京で
海外も行ったって話されてた、
そうですね、海外は最初の方は中国とか韓国とか の海外は楽しかったんですけど、カザフスタンというですね、
カザフスタン、
はい、多分普通に生活してる人はなかなか行くことが、旅行とかでも行く国じゃないんで、
行かないですよね、
に行かせてもらうことがあって、
それは何を作りに行ったんですか。
あ、メンテナンスですね、
メンテナンス、
はい、
その機械の、
はい、そのモーターとかを制御する、その、エンジニアだったんで、その5年点検とか10年点検のやつでエンジニアとして行って、でそのなんかカザフスタンで、まあ、いろいろ、まあ、人生の転機になるようないろいろ経験をさせてもらって、そうですね、なかなかやっぱりカザフスタン、その時ちょうど内戦とかもあって、あもう行く前から、はい、行く前からもう危ない危ないと言われてたんですけど、って言っても大丈夫だろうと思って、最終日までは特に大きなこともなくよかったんですけど、そうですね、その夜ちょっと夜移動になって、移動中に警察官、何くらいですかね、パトカー10台か20台ぐらいに囲まれて、でもう周り に囲まれてマシンガンを向けられた時はもうちょっと、あ、もう人生終わったかなって思ったんですね。
それはなんか悪いことしてる人に見えたんですよ、見た目がね。
いや、あの日本人に見えなかっただけです。
スマートな日本人に見えなかったんですね。
そうですね、まあ、私と一緒におられた方もちょっと日本人っぽくなかった方だったんで、
2人とも、
まあ、幸いその警察の人が親日家の方で、
あ、警察の方がね、日本人って分かったら、
ただもうすごく逆に手のひら返して優しくて、もう危険だから、なんか逆になんか警備してくれそうな、なんかホテルまで警護してくれそうなぐらいの勢いだった。
でも日本人好きな方がいなかったら違うかもしれない、ね、
そうなんですよ。その警察官のトップの人が日本嫌いな人だったらどうだったろう、
ね、
う
ん
う
ん、
そこは本当に
怖い。
ラッキー、
ラッキーですね。
生まれ変わったみたいな感じですね。
そうですね、
本当に、
うん、やっぱり死を覚悟するっていうのは怖いね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからもうアジア圏なんかでも、もう空港にそういう人がおったりするもんね。
あ、そうですね、
銃持っとるもん、空港の中の空港職員としてね。日本人やっぱ甘いよね。
そうです、甘いですよ。もう本当海外出張行くようになって思いましたね、
うん
うん、いやもう日本がどれだけ安全安心な国かっていうのが、
そう、ね、うん、それがやっぱ麻痺しとるよね、
うん、幸せ、うんうん、そうか、
そうそう、怖い、
ね、その話も知らなかったんですよね。
知らんかったって、
本当に
知らんかった話、
知らんかった。、うん、
こんな付き合い長いのに、
ね、本当に石油王しか知らなかった。
石油王は全然ガセやった
です、ね、ガセだったんですよ。上野さんからね、陽水さんどんな風に紹介しようかって言われて、あんまり知らないんですよねって。本当に、うん、
はいはい、
番組宛てメッセージをいただいております、
はい、
ラジオネーム仮面ライダー高西さん、
うん、先週お世話になりました。
上野さん、三沢さん、はい、先週はお世話になりました。
こちらこそです。
ラジオ出演おめでとうございます。深堀さん、今日は応援に駆けつけたかったんですが、お仕事で行けず、たくさんの花のある応援団が来てると思いますので楽しんでください。
一人
今のところ
です、はいはいはい、そうですね。
で、おそらくこれ若かりし時の写真ですかね、画像をいただいてるんですが、
イケメンのやつでしょ、
着ぐるみの、
あ、イケメン、ジャニーズ系、
着ぐるみ時代もあったんです
よ、はいはい、
着ぐるみもしてましたね。
ジャニーズ系でしょ、
いやいや、ほんとほんと、
その時は
これ持てましたよね。
芸人のネプチューンの名倉さんに似てるって言われて、
あ、やっぱ堀深い系
なんだ。ああ、なるほどなるほど、
はい、
痩せたらそうやろうね。
今どこ見て喋ってました。
もう一つ、カメライダー高西になりたいリンリンシェフからいただ
きます。リンリンシェフ、お世話になります。
かぶせますね、
はい、
上野さん、前日はありがとうございました。
はい、美味しかったです。
またお待ちしています。
はい、
三沢さん、今までお世話になりました、
はい、なんお別れな、
もういつも言うんです、さようなら、これが最後ですって。
これが最後ですってね。
陽水さん、ラジオ出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。で、1時間乗り切ろうとしていませんか。
そうそうそうそう、
今年の7フェスも楽しみましょう、ということで以上です。
南部人熱い、
ありがとうございます。南部人熱いね。ところで、この陽水さんとお名前が僕は井上陽水しか思いつかず、で、何年生まれですかってお伺いしたら1977年っていうことだったんで、はい、もう陽水バリバリの時で、はい、いろいろ問題も起こした時期で。
そうだったんですね。
井上陽水って1972年デビュー、陽水としてはね、その前もあるんやけど、
あるんですね、
別の名前でね、カンドレマンドレやったっけな。
ああ、そうですね。
で、陽水としては何なんでしょう、僕がちょうど小学校から中学校みたいな年齢で大好きで、からそこからお名前来てるんですよね、多分。
そうですね、
井上陽水から来
てるですよね。お父様は好きだったんでしょうね。
そうですね、
陽水さんって会ったことないですもんね、私。
いや、会ったことない。井上陽水本当は秋見なの。
そうです、そうです。だから本当に陽水っていうのは多分
いないんだ。
いないんです。
いないんですよ。
すごい、うん、そうなんだ。
そう、また知らんかった、それ
知らんかった。もう知らんかったってこと、
知らんかった。
だからあえてもう陽水って読ませてるお父さんもすごかったね。
そうですね、
ねえ、
は
あ、若い頃冷やかされませんでした。
いや、もうあのどっちかって言ったら同級生より先生だたちが
世代
なんで、もう絶対私の時にその最初なんかクラス替えとかで名前呼ばれる時に、うん、
一文ちょこうなんか名前いじりが先生からあってました。
何年生まれかみたいな。あ、何年生まれは知っとるな先生
なんかそのお父さんが好きなのかとか。
ああ、そうだそうだね。
なんて言ってたんですかその度に。
いや多分そうじゃないですかみたいな。
そうさ、1977年で陽水がね、タイまで捕まって。
そうだったんだ。
その後しばらくおとなしくしとって青空一人きりの頃ですよ。分かる人には分かる。まあ、そんなわけでですね、なんとなく今の陽水さんになったんです。完全になってないけど。でまた後半はですね、まあ、今の陽水さんの活動についてお伺いしたいと思いますんで、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
出会いはきっと宝物、忘れないでいつも心の中に住んでいる優しい面影、そっと君を守るよ。世界の果て取り残された気分、そんな時思い出して暖かい街の色、飛行機雲つないだって風の
内をありがとうに。つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛臨会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和8年8月24日月曜日、再放送をお聞きの方は土曜日、アーカイブでお聞きの皆様はさて何曜日ですか。本日はなんかようわからんけど深堀陽水さんにお越しいただいてます。あの具体的にその陽水さんの今のお仕事、まあ、一つはお父さんが創業された、
はい、
電気の工事業、うん、
はい、
主としてそのケーブルテレビの取り付け業を間もなくお父さんから引き継ぐ未来、うん、ね、はい、それと、今日パンフレット持ってきていただいたんですけど、あの本当こう電気車両、
はい、
電気の車のレンタル、
そうですね、
レンタル業、
レンタル業、
これどういうところにレンタルしようという、
そうですよね、
そうですね、いろんなそのホテルだったり、
あの
行政だったりですね、そういうなんか拠点になるところをいくつか
ピックアップして協力してもらうところを集めて、うんうん、やっていこうかなと、まあ、理想としては福岡とかにあるチャリチャリだったりループみたいな感じで、うん、いろんな方がすぐにちょい乗りできるような感じでシステムとかも作っていきたいなと思ってます。
諫早にいいですよね。
諫早いいと思うよ、うん、結構平地やし、
うんうん、絶対
いい。道は割と広いし、うん、
そうですね。
また諫早で見たことないですもんね、
うん、あんまり見ない、ね、セニアカーは見るけど、
うんうん、
セニアカーがこう屋根がついとるような感じやろ。
あ、そうですね。
そしてあと2人乗れるみたいな感じ。
そうですね、うん、
道路を走るんですよね。
道路走ります。
うん、すごい面白い、おしゃれなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんで検索したらネットで出てきます？
そうですね、一応トライビーっていう会社のホームページを今、うん、まあ、完全にはできてないんですけど、まあ、事業自体はそこで分かると思います。
トライビーで検索したら、はい、なんとなく絵面が出てくる。
あ、そうですね。
本当かわいいよ。
そうですね、
うん、
なんかね、たくさんの人に知ってもらいたいですね。
そうですね。
時々ルノンマルシェにも来てくださいます、
ね、え、ピンク目立つやろ
うな、うん、なんか欲しいって言われる方多いですね。
そうですね、
うん、
駐車場はどうなるんですか？駐車場、車庫証明とかいらない？
いらないです、ね、
あ、バイクやったね、扱いがね。
そっかそっか、うん、保険もバイクでいいんですよね。
そうですね。
じゃあいいですね。
街中で車止めるときはどうするんですか？長崎市内、
一応駐輪場に、
駐輪場に止める。
はい、か、まあ、一応駐車場にも、なんか不安だったら駐車場に止めたりもしてますけど、うんうん、基本駐輪場でも、OK、
行けるんですね。
はあ、面白い乗り物よね。今から主流になってくるんじゃないかな。
完全電気ですよね。
そうですね。
うん、どのくらい走るんですか？満タンというか、
そうですね、大体100キロぐらいですかね。その
100キロ、
はい、
じゃあこの前諫早の高木町に来てくださったんですよね。その時は帰りは、ね、帰ってたんですか？
いやこっちで充電してから。
あ、そうですよね、はい、怖い怖い。高速とかバイパスは乗れないですよね。
乗れないです
ね。そういうのはじゃあ 50cc 扱いってことですよね。
そうですね。あとは、まあ、この間震災もあったんですけど、そういうなんか予備充電っていうか、充電としても今後なんか、
あ、充電器ね、
はい、
うんうんうん、
災害時の、
電気自動車そうやもんね、
はい、
スマホ充電とかできるもんね。
あ、そうですね、
そっか、そのために、
はい、
そうそう、役に立つ。
そうですね、
うん、面白い。それともう一つ、ナナフェスという、
はい、
また不思議なお祭りをやってるんですよね。ナナフェスっていうのはそもそもどんなお祭りなんですか？
そうですね、もともとはですね、五喝祭っていう、旧五町ですね、市町村、
旧五町、南部の旧五町、
はい、
長崎市に合併する前の、
うん、あ、そうですね、
三和町か、
三和町も含めた、あと高野木、伊予島、高島、野崎の五町でやってた五喝祭っていうのがもともとあって、で、深堀と土井の組の方も入ってナナフェスという。
ナナフェス、
はい、
うーん、ベネックススポンサーなんですね。
そうです、
一番、
はい、
素晴らしい
恐竜
ベネックス恐竜パーク、ベネックス、あそこシビなんとかホール、ブリックホール、
ベネックスの社長さんもここ来られたんですよ。
そう、あ、そうですね、
まあ、様子さんつながりで仲良くなった。
あ、そうか、ミサオちゃんが誘ったよね。
そうです、
小林社長さんからはもうずっとナナフェスの CM をずっとしていただいてて、
ビッグスポンサーですよね。
はい、
ベネックスが地元の企業って知らん人いっぱいおるよ。
そうなんですよね、
なんか都会の企業みたいな。でも本社は海津なんよね。
そうです、そうです。
で、長崎の人をなるべく就職させたいと思ってるから、うう、大卒の超大卒の子が秘書室に入ってたりとか、うん、素晴らしいですよね。
素晴らしいね、
うん、
へえ。でナナフェスはいつあるんですか？
今年は10月の25日の
10月の25日、
うん、はい、日曜日
ですね。
日曜日、
うん、はい、
場所はどこであるんですか？
江川運動公園でですね、う
んうん、あそこであるんですか？奥で、
はいはい、
奥の方。
あ、そうですね。
駐車場とかはどう？
駐車場は一応周りの、今駐車場を。
花火はどこで上がるんですか？
花火はですね、一応そのいろんなところを今
あ、内緒なんですねまだ。
そうですね。
花火？
絶対
海やろ。海
で。いやいや、街中であげるような計画をしてて。
そうなんですね。はい、だから7か所もあるんですよね。前回野母崎でしたもんね。脇岬でありましたもんね。
あ、そうですね。うん、そうです。まあ、将来的にはこういろいろな。あの七町で回りたいと思ってますね。
あ、持ち回りみたいな。
そうですね。
あ、すごいですね。その今実行委員長みたいなことやってるんですか。
あ、そうですね。そのご喝采の時からも実行委員長という形で
やってたんですね。
でやっぱその以前そのイベント関係の仕事をしてたっていうのもあって、やっぱあの、まあ、その経験をなんか地域に生かせないかなっていうので
。なるほど。
はい。
すごい来ます、お客様が。
ああ、そう、
うん、私も
何年か南部人集まるよね。
それ南部人も集まるし、他のところもやっぱり陽水さんがいろんな人とつながってるから応援に来てくださります。
なるほど、ね。なんかあの有名どころが来たりするんですか
今回は。
そうですね、今年はですね、まあ、毎年来てもらってる T さんですね。
T さん、
はい、はい、と、レインボーミュージックさんもそうなんですけど、今年はイナゴライダーさんと。
イナゴライダーさんももうベテランやろ、イナゴライダーって。
そうですね。
何歳ぐらいですか。
もういい感じよね。
いつぐらいの方ですか。
一緒ぐらいじゃないですか。
私のちょっと下ぐらいですかね。
あ、そうなんだ。
今46ぐらいですかね。
息子たちも知ってましたよ、イナゴライダー。
そうです。
ナナフェス来るよって今日朝喋ってました。
あ、本当ですか。あとはミニマムエッジっていう長崎出身の、
そうですよね、
再結成した、それこそ伊佐屋のあれもいらっしゃる、
由比の浜で、
井森
のですね、昨年由比の浜で結成のやつありましたもんね。すごいお客様来てくださって
。太田明は出ないんですか。
出ますよね。
太田明歌わないんですか。
知らんかった。残念。ファンがいらっしゃるので、たくさんファンが、
持
ち合う持ったファンが、
ぜひ次回は呼んであげてください、
お願いします。
おばちゃんが3人ぐらいは来ます
ね。5人になってます。
5人になったの。増えたね、うん。どうなんですか、こうなんか紆余曲折すごいあるけども、うんうんうん、
はい、
でもやっぱり芯はしっかりされていて、
はい、
でこの辺のこうやりがいっていうか、
はい、
どの辺にあるんですかね。やっぱ自分はやっぱ続けられてるっていうのは、まあ、怖い目にあったっていうのもあるかもしれ
ん
けど。
そうですね、やっぱその自分もそうなんですけど、やっぱこう危険な、そのもう一回死んだと私は
一回死んだね
と思ってるんで、もうなんかおまけみたいな感じなんで、うん、今は、うん、だからもう後悔がないように、うん、なんかもうやりたいって思ったことはやるし、うん、やるからには全力で全部、
うん、
あの時ああしとけばよかった、こうしとけばよかったっていうのをしたくないし、いろいろ話とかをする機会もあるんですけど、若い人たちにもなんかそういう感じで、
うん、
もうなんか失敗が私は失敗じゃないというか、どうし、うん、なんか自分の今まで失敗したなと思ったことも結局はなんか自分の経験値になってるんで、
う
ん、
そうですよね、うん、
だから結局失敗ってないんじゃないかなと、ね、やっぱり 動かないことが一番の失敗なんじゃないかなと、
うん、
なんか動いとけば、まあ、その時の経験だったりなんかが絶対その時にはないかもしれないけど、5年後10年後、
うん、
自分の人生の中でまた帰ってくるっていうか、
うんうん、
と思うんで、やっぱその辺は大事にしてますね。
うん、うん、
いいよね、
うん、
そう、
失敗だらけですよ。失敗だらけです。
失敗って今おらんくなったら失敗かもしれないけど、
でも、
まあ、生きとる間はどんどんまたつながっていくので、
でも
展開っていうものがあるので、
そうです、あとで思ったらあれがつながるっていうことよくありますね。
そうね、
そうこうだったからこう選択を変えるじゃないですか。
そうそう、
ね、
う
ん、
そう、
そう、
うん、
だからそれができる人になりたいですよ
ね。
だから挫折を知らない、ね、子供たちが一回失敗したらもうすごい
めげるもんね。
それで引きこもったりとか
ね。
だからいっぱい経験してたらいいですよね。
そう、
うん、だと思います。
そうですね、
だからいろいろやっぱり変えてもいいんだよっていうのは学生にいつも言うんや、
うん、そうです、はい、お仕事もですね、いろいろやって、う
ん、だから目指していいけど、目指しながら変えてもいいんだよっていうのを持っとった方が
そうですね
いいと思うよって、うんうんうん、でも今の学校はそうは言ってないもんね。
永久就職ですね、まだね、う
ん、変えたらいかんみたいな
気分
なんで、子供たちがもうなんちゅうか なんかビビっとるもんね、うん、就職に関しては、うん、怖いみたいな、
はいはいはい、
そう
失敗するのが怖い、
そうそう、
だから就職先を決めきらん、
決めきらん、はい、で何がしたいかわからないって言ってるんです、うんうん、本当に、
うん、これからやってみたいことはその電気自動車もそうでしょうけど、
はい、
いかがでございますか、未来ビジョンっていうか、う
ん、そうですね、まあ電気自動車を、まあ、皮切りにというか、うん、結局今までその7フェスだったりとかどっちかって言ったらその地域のボランティアが主体だったんですけど、まあ、持続可能っていう形で考えたらやっぱり少なからずやっぱそのビジネスとして
ビジネスかね、
はい、うん、その辺をあのできるような組織をですね作っていきたいなと思ってて、うん、その7フェスの委員のメンバーだったりとかあとまあそういうあの地元の人たちを巻き込んだ組織化というか、
うん
うんうん、南部をなんか企業として、
うん、
継続可能な、そうしないとやっぱ高齢化の問題だったりとか、うん、いろいろ地域課題を解決できる組織として、うん、あの作っていきたいなと思ってます ね、
うん、人口ゴリゴリ減っていきよるしさ、
はい、
少子高齢化でさ、
うん、そうですね、
だから南部もさこの間バイクで行ってすっごい海きれ
い
で、
うんうんうん、
だけど海きれいってことはみんなが保全してるからきれ
い
なわけで、
うんうん、守ってくれて
るんです ね、だからみんながやっぱり保全にはお金かかるしさ、
うんうん、
だからその辺がね循環をさせんときれいな海は守れんし、
ね、う
ん、
そうですね、
うん、
南部もね空き家が増えてますもんね。
そうなんです、その空き家の問題もやっぱそういうので、うん、ビジネス化してやっぱこうあちこちでやってるのをやっぱ一つに集約できるような感じで、
うん、そうですね、うん、一人暮らしの人も多いし、ね、空き家も多いし、
うん、
やっぱりねそう増えていくともっとですね、
はい、
うん、
いやその野母半島もさこの間走ってみるけど、
うんうん、
やっぱ広いもんね。
そうなんですよね。
そしてそのなんかこうやっぱりこうこのエリアこのエリア、うんうん、このエリアみたいなのが、
うんうんうん、
相中がやっぱ分断しとるところがやっぱあるけんね、これを一個にするっていうのはやっぱ大変やし、うん、だからまあ諫早もそうやけど、
はい、
9、9、5の町、
はい、
それぞれにやっぱ文化と歴史があって、
はい、
一体化するっていうのはなかなか難しい、
なかなかですね、
うん
うん
うん、だからそういうのでこう7フェスみたいなのがあると、
はい、
ね、一つみんなが一つになるっていう、
そうですね、
うん、音楽でつながってですね、
そうですね、
いいっすね、
うん、その実行委員長なんです毎年、
ね、
うん、で私お手伝いしに行くんですけど、うんうん、すごい大変そうです
そろそろ若い世代にバトンタッチしたいです、
でも多分まだしばらくですね、
そうです
ね、うん、できる人がなかなかいないけど、でボランティアも ね募ってボランティアの子もうちの息子もね行ったことあるけど、ね、ボランティアも募ってるから、うん、そういう活動もいいですよ ね、
うん、まあ、イベントもビジネスもそうやけどやっぱりあの、ね、あの良かれと思って集まる人とそうじゃない人もおるけど、ね、
そうですね、
いろいろ面倒くさい方いらっしゃいますからね
声にも出せない、
ね、だからそういうのにやっぱ耐えうる体力っていう、
うん、
はい、
ね、理不尽をかわすっていうん
です、そうですね、
全部陽水さんに来ますもんね、それがね。
そうさ、だから嫌な思いもするわけよね、うん。
やりたいことができない時もありますよね。
そう、まあでも
大丈夫です、
ね。はい、だいたい、うん、そうですねって言った時は
そうですね、そうですね、そうですねって言ってますいつも。
だからその辺も俺若い頃さ、はい、そのイベントのお手伝いをしていく中で、うんうんうん、いっぱい理不尽も経験して、
ね、はい、
いろんな人が現れるのも経験して、
はい、
だんだん慣れてくるんだろう
な。慣れてきますね。
最初めげるよねやっぱりね、そういうのね、
陽水さんが、ね、怒ったこと見たことないんですよ、怒ったことを、なんか
怒らしてみて
だからチャレンジするんですけど怒らないんですよね、そうだから、だから素晴らしいこう多分こう深い人だなと思ってました。
うん本当に
本当にですよ、本当にですよ。
でも人って絶対裏と向つあるけんね、
裏がしブラック陽水を知らないんですよ、
そう、なんかブラック陽水
を見たいなと思ってます。うん、
俺60過ぎてほとんどブラックやってブラックが完全に表に出てしまった。
ホワイトはどちらへ、ホワイトな上のさ
ホワイトがなんかなくなってきて
そうなんですかね、いや全然見えないですよ、
うんうん、
グレーな時ぐらいしか。
だからやっぱ高齢化ってね、うんうん、やっぱ凶暴になっていくらしくて、
そうなんですね、うん、
昔暴走老人っていう本、暴走する老人みたいな本、結構2冊か3冊か読んで、
う
わ老人気をつけようと思ってたんやけど俺がそうなったいや超暴走するもん、
暴走ブラック
暴走ブラック
かっこいい、
うん、もう怖いもんがないっていうかな、
あ、あそっちになるのかですね、
そう、
うーん、
およよ
早い
早い、あっという間でございます。ラジオいかがでしたか。
そうですね。いつもはなんか外で聞いたりとか見たりとか。
何回も来てますもんね。
そうね、
はい。
初めてっていうのがみんなから初めてって言われました。今回陽水さん来るっつったら。
そうよね、う
ん、
いや。最初は緊張してたんですけど、なんかあのいつものメンバーだったんでなんか
よかった。いつものメンバー慣れたメンバーで。
はいはい、はいはい、はいはいどうぞ。
メッセージ追加でいただきました。ラジオネーム、中里お茶屋園のおかみさんから。
おかみさん、
はい、陽水さん、上野さん、三沢さん、
どうも
こんにちは。
お世話になります。
毎日ぬかですね。
ぬかですね、
うん、陽水さんラジオ出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
陽水さんピンクの猫耳トゥクトゥクを、うん、その木まで持ってきてね、乗りたかと。
あもちろんあの行こうと思ってますんで。
その木も行かせると今日通ったよ、中里さんの茶畑のあのゾーン。
そうなんですね、うん、
今日カータナやったさ、
うん、
あ昼、
うんうん、
あの他局のラジオで、
うんうん、他局のですね、ご多忙で
ご縁でつながるそのぎちゃん、中里茶農園、旦那さんの方ですね。
あ、そうですね、ツンとしたのどの子の。
そうそうそう、
陽水さんラテル戦おめでとうございます。先週の高西様かっこよかった、
あ
かっこよかったバッテン、今日の陽水さんかっこよかばい、またね、
褒めてらっしゃいますが。
今日もお腹は健在です。
タック&アドさん陽水さん7フェスジャオスペックも出ますよ言うて。
あ、そうだ
った、はい、そうだった、
ジャオスペックさんも出ますね。
上野さん、陽水さんはそろそろお腹が空いたと思うので、うん、親子丼とメロンクリームソーダを出してあげてください。7フェス頑張るぞと言ってました。
お
お、ありがとうございます。
その T シャツはサイズは何なんですか。
XXL か。
あ、XL。
XXL。そういうのってイベント T シャツ的にはないじゃないですか。はい、あえて作るんですか、うん、XXL。
サイズが 3L かな、4L ぐらいまであるんですかね、うん。
通常フリーサイズじゃないですか。
そうですね。
絶対入らんよね。
何枚か用意されてます。
そうです。7フェスのメンバーは、ね、
結構大きい方が多いんですよ。林田さんとかね、小峰さんとかね。そうなんですよ。素晴らしい。
楽しみな、
うん、最後栄養でいいんじゃないですか。
またまた
何の栄養。
いつも実行委員長の時にですね、栄養いうのが係なんですよ。最後だから栄養ってよくないです
よ。栄養とは言って頑張るぞ。
頑張るぞで。
さあ次週ですけども、8月31日ですよ。8月終わるですよ。夏休み終わるですよ。
ママたちはやっと解放されますね。上野さんは誰に解放
されますか。77人目のゲスト。9月もまたなんかいっぱい連休あるよね。
そうです、シルバーウィークが5連休ですよ。
シルバーウィークっていうの
9月の19、19、20、21、23 4日お休みです。
そうなん、
あ4日じゃ5日ですね、はい、
あそうそう、377人目のゲスト様はNPO 法人トライアングルから藤本美恵子さんと野田ゆかりさんにお越しいただくようになっております。
はい、はい、
ということで結びのご挨拶でございます。深堀陽水さんも、
はい、
ご一緒によろしくお願いいたします。
はい、
では参りましょう。せーの、
また来週。
10月25日ナナフェス、ぜひ遊びに来てください。
えいえいおー
バイバ
ーイ。
でも笑顔もなんかトンネルほげてました
ね。あ、そうです、この間
すごいゾーンになるよね。
あ、そうですね、
ありがとうございました。
ありがとうございました。